ポッドキャストリアル韓国語。
はい、お久しぶりでございます。先週ですね、南フランスの旅行から帰ってきました。10日間行って、フランスの、感想をねお話したいと思いますね。フランスのね、現地に住んでる日本の方とお会いしてお話を聞く機会がありまして、フランスの人っていうのはですね、すごい個性を尊重する人が多いと。なんかそのすごい、なんか女の人ももうなんか冷たいから嫌いとか、料理がね、来た料理が冷めてるから嫌だとか、なんか結構味が嫌だとか普通に言うらしいんですよ。でお互いに個性を尊重しているので、なんかああそうなんだぐらいな感じで終わるらしいんですけど、結構日本でねそんなこと言ったら、なんでそんなこと言うのとかっていう風になりそうですけど、フランスの場合はそういう風にはならないらしいですね。まあちょっとなる場合もあるんじゃないかなと個人的には思いましたけど、話を聞いて。まあそれでもですね、なんかそのどんな個性を尊重するっていう文化がすごい強い、意識が強いらしいので、どんな仕事をしててもすごいなんかプライドを持ってる人が多いということは感じたっていうのは日本の人が言ってました。例えばゴミの清掃会社を、ゴミのね清掃会社で働いていても、私はねゴミの清掃会社で働いていますとかね、ゴミの清掃員をやっていますとかね、ホテルの、ルームメイクっていうかベッドメイクの仕事をしていますみたいに結構堂々と言うっていうか、その別に何て言うんです、プライドがあるというか、堂々、本当に堂々と言うっていう話をしてました。まあそれにも多分理由がちょっとあってですね、フランスの場合は2年ぐらい働いて辞めた後にですね、その失業保険が結構長い期間出るらしいんですよね。だからなんかそれ目当てで働いてすぐ会社を辞めていくっていう人もなんか多いらしいみたいなのをちょっと聞きました。どんな仕事をしていても、仕事として働いていれば辞めた後にね国から失業保険がもらえるっていうのは本当になんかうまいことバランスが取れてるのかなっていうふうにはちょっと思いました。まあ、今ね日本とか、ちょっと今日はね韓国の話とは全然違うんですけど、とは言ってもね、韓国も結構個性を尊重するというか、個性を尊重するっていう意識とはちょっと韓国の場合はすごいちょっと違うの、ずれちゃうかな。なんか言いたいことをはっきり言うっていう文化はあるかと思います。私が教えていた公務員の学生にですね、韓国ではこういうことわざがありますよ先生って言って教えてくれたことわざ、今でも覚えてるんですけど、泣かない赤子にミルクはあげないみたいなねっていう言葉があるそうなんですね。韓国語で日本語で話してもらったので、韓国語でなんていうかちょっと時間ある時調べてみますけどね。要は赤ちゃんが泣いてるから、よしよしよしとかやってね、ミルクでミルクだとか言って言うわけじゃないですか。でもなかなかって、ね、静かにすやすやしてたら、あーってただみんな見てるだけみたいに終わっちゃいますよね。まあそれと一緒で、なんか、まあ、何も言わない子には何もあげられないっていうようなね、何かを言わないと何ももらえないみたいな、なんかそう、まあちょっと奪うとかになっちゃうかもしれないけどね、なんかそんなことわざがね韓国語にありますよっていうのを昔教えてもらいました。まあ仕事のね話に戻ると、ちょっとその現地のね人と話してたんですけどね、マクドナルドがいくつかあったんですよ。たまにポロポロ見てね、マクドナルド、ヨーロッパにもマクドナルドあるんですねって話したらね、もうフランスのねマクドナルドはねファーストフードじゃないですよみたいなこと言ったんです。なんでですかって聞いたらね、もう店員が遅すぎてねイライラするみたいなこと言って、あそうですねと、確かにねと、僕もその韓国にね2年間住んでた時にね、日本に帰ってきてね、コンビニのね店員の人のね素早さって言ったら本当にすげえなっていつも思うんですよね。海外から帰ってきたたびにね、日本のコンビニのね店員さんね、特に日本人の人なんかはもう本当にすごいなって。まあ最近はねコンビニ店員も外国人の方が多いですけど、やっぱ日本人の人がやってる店員さん、あとは若い時にアルバイトしてた時のようなね、なんかそのスーパーのパートのおばちゃん、もう絶対日本ではあの人たち最強だなって僕はいつも思うんですね。本当に何て言うんですか、もう機械に負けないぐらいの精度の高さっていうのかな、なんかすごいなっていつも思うんですよね。見ててもうお釣りとかも早いしね、袋に入れたりするのも正確だったりするじゃないですか。今でこそねセルフレジとかが流行ってるんで、昔みたいにスーパーでねなんかいろいろ買っても 袋をポイと渡されるだけですけどね、昔はちょっとしたものだったらね入れてくれたりとかするじゃないですか。まあ、今でもほらホームセンターとかでね買い物するとその袋に合ったものを入れてくれたりもしますけど、ああいうのを見るとなんかね本当にもう自分が買ってきたものを瞬時に見てこの袋でこうやって入れればみたいなぴったり入るみたいなのをやるっていうのすごい日本人って正確なんだなと思って、まあそれすごいやっぱ海外に行くと感心しますね。本当に韓国で行ったらね確かに職人っぽい新聞配達の人とかたまにねテレビで紹介されてますけどね、やっぱりコンビニとかそういうカフェとかそういうとこ行くと店員さんがなんか横でね携帯いじってたりとか、まあ日本でもしますけど、やっぱ昔から韓国の人は大抵そういう感じで、あんまり仕事に対する意識が高い人はあんまり見たことないなっていつも思うんですけど、まあそれも別に気にするようなレベルじゃないのでいいんですけどね、でもまあ本当に丁寧な店員さんは本当に丁寧で、そういうのを見るとやっぱり韓国でも目立っちゃいますよね。ひときわ素晴らしいなって本当にいつも思っちゃいますね。まあ何の話をしたかったかっていうとですね、簡単に言うとそのフランスの人ってどんな仕事しててもなんかそのプライドを持ってね仕事をしてて、で片ややっぱ日本の人にねコンビニの店員なんて言ってもやっぱコンビニの店員さんのね技術とかちょっとした倉庫っていうんですか、倉庫とかいうスーパーのねパートのおばちゃんのレベルっていうのが海外に比べるとね相当すげえすごいですよっていう話したくて、なんかそのもうねそろそろ仕事納めの12月はいつまでなんだみたいな考える方もいると思うんですけどもね、なんかその日本人もやっぱりもうちょっと自分たちの仕事に堂々としてどんな仕事をしててもプライドを持ってっていうか、堂々として別に私はこの仕事してますとかね、なんかそれが例えばフリーターだろうとね、なんか別に仕事してないニートの人でもね、なんか別にそういったことになんかこうネガティブなものを持つ必要はないんじゃないかななんてちょっとやっぱりフランスに行って思いました。今日はちょっとね韓国語とかね韓国の話とちょっとだいぶずれてしまいましたけども、帰ってきてねすぐ日韓戦がありましたね。プレミア12日って世界野球ですね、日韓戦がね16日と17日にありました。16日にはですね私は新宿のスポーツパブで友達と見てまして、ですごいいい試合でしたね。見た方もたくさんいると思います。すごいいい試合でしたし、日本のレベルの高さと韓国の野球のレベルがねだいぶ本当に接戦なんだなっていうのを過去の戦績を見てもやっぱり思います。まあ韓国の方が勝ち越ししてるんですけどね全体的には。ただ17日の最後の決勝で本当にちょっと少しだけ残念なことがあったのは、まあ、17日のね最後の世界一を決める試合は本当に日本のもう日本のための試合みたいな感じの野球の試合でしたけど、その試合の時にね韓国側が点を入れるとねピースサインというか指を3本ですね、ピースサインして親指を立てる親指を出してこうなんか羽というか蝶々みたいな形でプロポーズすることがあったんですけど、あれはなんかねチョッパールといって豚の足豚足っていう意味でなんか日本人を差別するような表現のことらしいんですよねっていうのがツイッターとかで話題にはなってましたけど、なんかそのなんでそういうことしちゃうかなって思っちゃうんですよね。本当にね前回のワールドカップのラグビーとかでなんか負けても勝ってもねお互い称賛し合うみたいな、もちろんスポーツは違うなとも言えないんですけど、日本のねスポーツ野球プロ野球の選手なんかちょっと髪染めたりピアスしたぐらいでね青少年の影響が悪いとか言ってなんかクレームが来たりする、やっぱり野球選手っていうかスポーツ選手ってちょっとした特技を持ってる人たちなので、なんかそのなんつうんですかね、もうちょっとこう品行方正っていうんですか、だからあんまり僕はその芸能人が麻薬で捕まったりするのはもうしょうがないかなと思ったりするんですけど、変にスポーツ選手でねちょっとある選手がそういう麻薬とかで捕まったりしましたけど、もう僕は本当になんかそのちょっとドン引きしちゃいますね。自分がまあ高校で一生懸命野球やってたっていうのももちろんあるんですけどもね、だから逆にその野球選手に対してはちょっと厳しめに見ちゃうっていうのはまあ僕の場合はあるんですけど、なんとなくその韓国の選手のそういった行動を見て全体でやってるっていう行動を見て、なんかその本当に残念だなと思いましたね。残念というかまあ まあ良くも悪くも捉えればそこまでして勝ちたかったのかなとかいうのと、それだけそういうことをさせる日本の野球のレベルがあの試合を見てもやっぱり高かったんだなっていうのはちょっと思いましたね。まあでも本当に仲のいいね韓国人にはね、あの今度だったらねもうめちゃくちゃ罵倒してやろう、罵倒し返してやろうかなぐらいに思ってますけどね。はい、まあそんなこんなでね、日韓戦もまあなんとかして日本が世界一になったということで、まあ日本としては結果オーライっていうことになるのかな。うん、やっぱりスポーツってのは結果が全てですからね、どんなことやって勝ちゃいいってわけじゃもちろんないんですけど、ちょっと本当に野球の話見ると韓国もなんかこう変な技術つけてきたなみたいにねちょっと思って、昔の韓国ってもう日本絶対倒すみたいな気合だけ、技術全然ない気合だけで本当に勝ってきたみたいなとこあるのに、変に技術とかねそういうのが日本に近づいてきてメンタルも強いのに、なんかああいう風にやるとなんか勝っても面白くないですよね。まあ日本の場合はああいうチームと勝っても世界一っていうことに対してすごい意義があったかなと、韓国に勝ったっていうことに対してはちょっとああいった行動を見ると意義がなかったなっていうか、まあ別に韓国じゃなくてもあのいい試合はできたなっていうふうに思いました。12月のねなんか18日にですね、また今度はサッカーでね日韓戦やるらしいので、サッカーはちょっとあんまり日本の場合は本当にちょっとまたいい試合になりそうであれなんですけど、まあ、また韓国人のね友達の家でちょっと何人かで少人数でね集まってサッカー観戦しようかみたいな話はしてますけどね。勝負はどうでもいいと思うんですけど、お互いに正々堂々 と今回のようなことがないようには本当にちょっと思いますね。勝っても負けてもどっちでもいいんですけど、むしろ韓国勝ったって嬉しいし、僕の場合は日本勝ったらもっと嬉しいんですけど、なんかああいうがっかりさせるようなことはしてほしくないな、こんなチームに負けたのかみたいなのってなんか悔しくないですそういうのね、なんかちょっとそういうのはすごいがっかりしたなって思う。まあ勝ったからいいんですけどね。はい、ということでですね、ちょっと久しぶりに南仏から帰ってきてちょっとなんか日本を見てちょっと客観的に見てなんかいろんなことが気づいたわけなんですけども、まあちょっとあの韓国フランスのね旅行中にちょっと面白いことも起きましたので、とかちょっとフランスでねすごいいろんなことをいろんな都市をね電車で見に行ったので、お得な情報というか、こうやって回るとすごい楽ですよみたいなね情報とかも、次のポッド配信でもお伝えしたいと思います。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございます。